新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。本日は9月の9日水曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカデジタル資産運用企業クレドがビザのフィンテックファストトラックプログラムへの参加を発表。京セラ ALI テクノロジーズレクシブが小田原市でブロックチェーンによる地域の再エネ共有モデル構築へ。暗号資産取引所クラーケンの日本法人が暗号資産業者として登録、日本で再びサービス展開。東京海上日動とデジタルプラットフォーマーがデジタル通貨ウォレットからオンラインで保険加入する仕組み構築へ向け業務提携。国際商業会議所 ICC がデジタルスタンダードイニシアチブ DSI の運用開始を発表。サーキュラライズのブロックチェーン利用のプラスチック追跡プロジェクトが欧州委員会 EC から約 1.8 億円の資金調達。
一つ目のニュースいきます。国際商業会議所 ICC がデジタルスタンダードイニシアチブ DSI の運用開始を発表したというニュースです。なお DSI は ICC のシンガポールハブによって運営されるとのことです。合わせて ICC は DSI のマネージングディレクターにオズワルド・カイラー氏を任命しました。カイラー氏は世界最大の総合工業会社である BHP 社から ICC に入社し、ブロックチェーン技術、貿易金融における電子文書化、データ分析、プロセスの自動化など様々な分野のイニシアチブを率いてきた実績を持ちます。DSI は世界的に調和が取れたデジタル化された貿易環境を確立するという野心的な目標に向かって活動していくとのことです。ICC はパンデミックの影響で職場でのデジタル技術の採用が加速していますが、貿易関連プロセスのデジタル化には大きな障壁が残っています。時代遅れの規制環境では、国境を越えて取引を行う際には、現地の法的要件を満たすためにハードコピーの文書を使用しなければならないことが多く、また業界のイニシアティブがサイロ化されており、互換性がないことが多いためにコストがかかることから、中小・零細企業がデジタルシステムを採用するのは難しいとされています。と現状の課題について言及しています。ICC の事務局長を務めるジョン・デントン氏は、新型コロナウイルスは紙ベースのプロセスに依存した世界貿易の本質的な脆弱性を明らかにしました。危機からの回復力のある再建は、グローバルな貿易エコシステムの全面的なデジタル化の上に築かなければなりませんが、このプロセスを推進するには DSI が他に類を見ない立場にあると私たちは考えています。多くの中小企業がパンデミックの影響を乗り切るのに苦労している中で、デジタル技術がグローバル市場へのアクセスを真に民主化できるようにするためには、DSI の下でパートナーとの作業を加速させることが絶対的に必要だと考えています。とコメントしております。そして、アジア開発銀行でサプライチェーンファイナンス部長を務めるスティーブン・ベック氏のコメントです。デジタル化は雇用、開発、繁栄を生み出すグローバルな貿易とサプライチェーンを強化するために不可欠です。アジア開発銀行はこの重要な目標を達成するために必要なデジタル基準とプロトコルを作成するために ICC 及びシンガポール政府とパートナーを組むことができ大変喜ばしく思っていますとコメントしております。補足をします。発表文によると DSI は130カ国以上の ICC のネットワークを通じた業界団体、企業、技術専門家とのオープンで包括的な協議を通じて、また主要な国際機関や政府とのパートナーシップを通じて展開されていくとのことです。営利目的でないグローバルコンソーシアムがデジタル化の動きを促進させることは非常に意義深いことだと考えられます。
続いてのニュースいきます。京セラ株式会社が株式会社 ALI テクノロジーズ、株式会社レクシブと共同で令和2年度地域の系統線を活用したエネルギー面的利用事業、地域マイクログリッド構築事業に採択されたことを9月9日に発表しました。この事業ではブロックチェーンによる地域の再エネ共有モデルの構築を目指すということです。今回京セラ ALI テクノロジーズレクシブが採択されたこの地域の系統線を活用したエネルギー面的利用事業、地域マイクログリッド構築事業は経済産業省が一般社団法人環境共生イニシアチブを通じて公募している取り組みです。この事業は今回採択を受けた3社に加え、神奈川県小田原市と湘南電力株式会社などとコンソーシアムを立ち上げ取り組むということです。またこの事業は持続可能な地域社会の構築に向け、再生可能エネルギーの導入拡大を官民連携して推進をしている小田原市にて2020年9月から2022年2月の期間で行われるということです。この事業では小田原市内の一般家庭に設置された太陽光発電の余剰電力を同じく小田原地域内の大型蓄電池や EV に供給するということです。地産地消を実現する地域エネルギーマネジメント REM により発電、需要、余剰の運用を一元的に行うとともに、ブロックチェーンにより地域の再エネ共有モデルの構築を目指すということです。また非常時には系統電源から切り離し、一部の太陽光発電と蓄電池 EV を活用したマイクログリッドを運営し、地域のレジリエンス強化を実現するということです。各社今回の事業についての役割についても説明しておきます。京セラはコンソーシアム全体の取りまとめをはじめ、太陽光パネル、蓄電池の導入と運用、地産地消を実現する地域エネルギーマネジメント REM を活用したマイクログリッド内の需給バランス、電圧周波数安定化オペレーションをするということです。 ALI は需要バランス機能の提供及び REM の導入、そしてブロックチェーン技術を活用した再生可能エネルギーの共有モデル構築、スマートメーターのブロックチェーンノード化によるデータの利活用を行うということです。そしてレクシブは EV による調整力機能の提供と、それを支える基盤としての EV エネルギーマネジメントシステムの構築を行います。そして非常時における動的な電源調整力としての EV の提供も行うということです。そして湘南電力は小売りとしての地域内への電力供給を行い、そして平常時における電力の需給管理や調整を行うということです。そして最後に小田原市はエネルギー施策との連携、そして取り組みの周知発信を行うということです。続いてのニュースいきます。暗号資産取引所クラーケングループの日本法人であるペイワードアジア株式会社が資金決済に関する法律に基づく暗号資産交換業者としての登録が完了したことを9月8日に発表しました。なおクラーケンは日本でのサービス開始時期を9月中旬に予定しているということです。クラーケンは2011年に設立されたアメリカを拠点とする暗号資産取引所です。クラーケンは2014年から日本でのサービスを開始しましたが、その後2018年7月に日本からの撤退を発表しています。クラーケンはこの日本撤退と同時に日本法人であるペイワードアジアを設立しており、日本での資金決済に関する法律及び関係法令等、暗号資産交換業者に関する諸々の規制要件にのっとり体制整備を進めてきたということです。今回の暗号資産交換業者としての登録により、クラーケンは取引所サービスを再び提供できるようになったということです。当初の取り扱いとしてビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコインの5つの資産を対象としたスポット取引を予定しているということです。なお2018年以前にクラーケンを利用していたユーザーであっても、今回再開するサービスを利用するには新たに口座開設手続きをする必要があるということです。補足をします。クラーケンが提供を予定しているスポット取引とは、取引の約定から2日以内に決済と商品の受け渡しが行われる取引のことです。また今回クラーケンはビットコインの表記を XBT と表記していますが、これはビットコインの通貨コードに関しては ISO4217 標準規格に沿った XBT 表記と一般的な BTC 表記、この2つが存在しており、今回ご紹介した記事ではクラーケンの表記に倣って XBT 表記を使用しています。続いてのニュースいきます。デジタルプラットフォーマー株式会社が東京海上日動火災保険株式会社と業務提携したことを9月8日発表しました。両社はこの提携により金融機関が発行するデジタルマネーを使ってウォレットから簡単に保険加入できる仕組みの構築を目指すということです。デジタルプラットフォーマー社はソラミツ株式会社開発のオープンソースブロックチェーンハイパーレッジャーイロハを使用し、様々な金融サービスのデジタルトランスフォーメーションを実現するリタプラットフォームを提供する企業です。今回の提携の第1弾として、両社はデジタルプラットフォーマー社のリタプラットフォームを活用する企業の従業員向けにオンラインで保険加入できる仕組みを構築するということです。 デジタルプラットフォーマー社が提携する金融機関が提供するデジタルマネー用ウォレットと東京海上日動の契約システムを連携させることにより新型コロナウイルスに感染してしまった際の収入減に備えた所得保障保険などにウォレットから簡単に加入し保険料の支払いまでを完結することが可能になるということです。なおこの仕組みの構築は2021年4月の実現を目指すということです。補足をします。デジタルプラットフォーマー株式会社は2020年4月に設立された企業で、デジタルマネー、安全性の高いデジタル ID を普及させることにより世界中で17億人いると言われている銀行口座を持たない人や低所得者層が安全かつ即座に給与や送金が受け取れる利便性と透明性のある社会づくりなど金融包括に貢献することを目指しています。デジタルプラットフォーマー社提供のプラットフォーム、リタは、デジタルマネー発行運用において、カンボジア中央銀行、モスクワ証券取引所で採用されている、ソラミッツ社のオープンソースブロックチェーン、ハイパーレッジャーイロハ上で稼働をしています。
続いてのニュースは、デジタル資産運用企業のクレドが、ビザのフィンテックファストトラックプログラムに参加し、決済イノベーションを実現していくことを発表したというニュースです。クレドはフィンテックファストトラックプログラムへ参加することで、ビザが提供しているサービスやセキュリティシステムをより簡単に活用することができるようになります。このプログラムを通してクレドは具体的にビザのネットワークを介して顧客の銀行口座に直接利息の支払いを送ること、顧客が暗号資産を清算することなくクレジットラインにアクセスできるクリプトラインオブクレジット CLOC カードを発行すること、ビザの決済商品を使用してデジタル資産を簡単に取得することなどを予定しております。クレドの CEO 兼共同創業者であるダン・シャット氏は次のようにコメントをしております。ビザのプログラムへ参加することで公正な金融サービスを提供するというクレドのミッションをさらに強化し、可能な限り効率的な方法で貸し出し、借り入れサービスを拡大していくことができます。クレドは常に伝統的な銀行業務とブロックチェーンベースの金融サービスの架け橋としての役割を果たしてきましたが、ビザとの直接的な関係を持つことで、デジタル資産の貸し出しで発生している大きな成長をサポートするために、より迅速に規模を拡大することが可能になります。続いて、ビザのクリプト部門の責任者であるカイ・シーフィールド氏のコメントです。デジタル通貨ウォレットの優先ネットワークとして、クレドのような革新的なフィンテック企業がビザのネットワークの価値を活用できるよう支援できることを大変嬉しく思います。フィンテックファストトラックプログラムを通じて、ビザの専門家、技術リソースを利用して効率的に規模を拡大できるようにクレドをサポートすることができます。補足をします。ビザのウェブサイトによると、フィンテックファストトラックプログラムは、フィンテック企業やスタートアップ企業の支援を目的とした、ビザプログラムの中のプロジェクトの一つのようです。このプログラムへ参加した企業は、約4週間でビザのグローバルネットワークに参加可能の状態になるとのことです。このプログラムを通して、ビザはフィンテック企業へ投資、パートナーシップ締結の機会を生み出しているようです。なお、日本企業では2019年にバンドルカードを提供するカンムがフィンテックファストトラックプログラムへ参加しております。そして2020年9月1日に株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、住信ライフカード株式会社、三井住友カード株式会社の4社がプログラムへ参加したことを発表しております。
続いてのニュースいきます。材料の追跡とデータ共有を可能にするブロックチェーンソリューションの開発を行うオランダの企業サーキュラーライズが製品に使用されるプラスチックの追跡プロジェクトサーキュラーライズプラスチックについて欧州委員会 EC から150万ユーロ日本円にして約 1.8 億円の資金提供を受けたことを9月8日に発表しました。今回のこの資金提供は欧州委員会の中小企業研究開発支援プログラムである EU コミッションズホライゾン2020SME インストゥルメントを通じて行われたものです。このサーキュラーライズプラスチックプロジェクトはブロックチェーンピアツーピア通信ゼロ知識証明を組み合わせてプラスチックのサプライチェーンの透明性と持続可能性を高めることにより循環型経済の実現を目指すプロジェクトです。このプロジェクトではプラスチックの原材料の出どころから最終製品に至るまで追跡できるよう支援をするということです。補足をします。サーキュラライズ社は2016年にオランダで設立された企業です。サプライチェーン内のデータや文章をブロックチェーンで管理し機密性を保ちながら共有するソリューションを開発しています。サーキュラライズ社は2019年にナイロン素材の製造を行うドーモケミカルズやポリマー材料の製造を行うコベストロといった大手メーカーとの協業を発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントープのメンバーが執筆した書籍ブロックチェーンが開く新しい経済が幻冬舎より好評発売中です。 大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっております。ぜひとも全国書店またはネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。